ここからは毎週火曜日にお送りしております。台湾在住の片倉芳美さんとつないでお届けしています。片倉芳美さんの台湾エクスプレスのコーナーです。さあ今週もこの時間台湾とつないでお届けしていきます。台湾の片倉さんです。片倉さんどうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて今週の台湾エクスプレスになりますが、片倉さん今週はどのようなお話でしょうか。
はい、まあ、先週もね、似たような話をしたんですけども、やはり今台湾も暑くてですね、今日とかも30度は軽く超えてて、しかも朝から30度超えるんですよ。
朝から、
だからもうかなりね厳しいんですよね。
そうですね。
でこの厳しいっていうのはどういうことかっていうと、まあ、暑いことは当然みんな分かってるわけですよ。
はい、
ところが今このねコロナの対策で、外出時には必ずマスクをしてなくちゃいけないんですよね。これも台湾だとしてないと罰金取られますから、はい、で別にねこうしてなかった時にこう睨まれたりするわけじゃないんですよ。むしろねしてないと、あなた罰金取られるわよみたいな感じで声をかけてくれる人がたくさんいるので、
はい、
しないわけにいかないんですよ。で、まあ、そういうのがあったりして、しかもこう湿度が高いんで本当に苦しいわけですよね。
はい、
でもう一つ大きな問題があって、今店内飲食っていうのができなかったんですよ、ついこの間までね。
はい、
でようやく8月3日から解禁されたことになってるんですよ。ところがあんまりお店やってないんですよね。
あ、なのにっていう感じで。
でどうしてかっていうと、3つ大きな理由があって、まず1つはお店が結構ね、その自分の店からこう感染者を出しちゃったりするとまずいっていうふうに考えてるというのが1つ、あとですね、いろんな規制があるんですよね。店内飲食は一応認められたんだけど、必ずアクリル板の壁を作んなくちゃいけないとか、
はい、
で必ず体温チェックして、で消毒させてとか出るんで、いろんなその経費がかかってしまって、あんまりビジネスにならないですよね。で最大の問題はみんなが警戒してるんで行かないんですよ。
実際には、
店内飲食しないんですよね。だからこう今まで通りこうデリバリーサービスとこうテイクアウトが普通になっちゃってて、
はい、
私たちが例えばこうご飯食べに、ね、せっかく店内飲食できるようになったからと思って街に出てもやってないことが結構多いんですよ。
店が、
となるとこの暑い時に外を歩いて涼める場所がないんですよね。
はい、
喫茶店もレストランもやってませんから。
大変ですね。
でこれはね、さすがに厳しくて、ちょっと大変だなと思ってます。まあ、はい、確率で言うと大体半分ぐらいのお店ぐらいしかやってないんですよね。台北市内に関してはもっとやってないかもしれないですね。半分以上が店内飲食はまだやってない。まあ、テイクアウトとデリバリーはやってるけど、店内飲食はやってませんっていうところが多いんですよね。まあ、そういう状況になってます。で今日ちょっとお話したいのはですね、
はい、
そんな時にやっぱりこう冷たいものとかね、こう欲しくなりますよね。
そうですね。
で例えばこれかき氷っていうのがまず一つ考えられると思うんですけども、はい、かき氷もやっぱり店内飲食できなかったらちょっと難しいですよね。
持ち帰りはね、確かにね、そうですよね。
まあちょっと難しいですよね。でデリバリーとかもやってるとこあるんですけど、やっぱり近くないと溶けちゃいますから、そもそもね。でもちょっとこれは選択肢から落ちてしまうと。でジュースっていうのもあるんですけど、ジュースも、まあ、そんなにね、こう体の、まあ、飲めば飲むほど汗かきますから、
はい、
まあ、ちょっと避けたいなって思いますよね。まあ、脱水症状を起こさない、まあ、範囲でって感じになりますよね。はい、こうある程度飲んでって感じになりますけど、そこでこうちょっとクローズアップされるのが、このアイスキャンディーなんですよね。
アイスキャンディー、はあ、
まあ、アイスキャンディーであれば、コンビニで買えますし、まあ、気軽にね、食べられますから。まあ、アイスキャンディーをかじるぐらいだったら、まあ、マスク外してでもちょっとは許されるのかなって気もちょっとするんですよね。
はい、
でこのアイスキャンディーというのはですね、正直なところ多分皆さん旅行で台湾に来られた方もそんなに注目してないと思うんですよ。
はあ、そうですね。
やっぱり、目線はやっぱりこうフルーツだとかかき氷の方に行っちゃうので、わざわざコンビニのアイスキャンディーを探して買うっていうのはあんまないと思うんですよね。
はい、
ところがこれがまあ意外に思えるぐらいこう充実してるんですよ。
充実してて、
でこれ温度の問題があるってよく言われてるんですけど、はい、台湾って実はかき氷はすごく多くて、 アイスキャンディーも多いんですけど、なぜかね、ソフトクリームって多くないんですよね。
あ、ソフトクリーム、はい。
で、北海道ソフトクリーム多いですよね。
多いですよね。
で、私が聞いた限りで、ちょっと、お話しするとね、やっぱり温度が25度ぐらいのところっていうのは、基本的にアイス、かき氷とかって冷たすぎるらしいんですよ。
はい。
食べると体が冷えちゃうので、だから北海道とかはソフトクリームはぴったり合うらしいんですよね。ところが台湾だとソフトクリームではなんか暑さがなんかこう癒せないんだって言うんですよね。だからまあかき氷とか、そういう方になるんですけど、で、このアイスキャンディーがまず、例えばどんなものがあるかっていうところ ね、ちょっと先にお話したいんですけど、
はい。
まあ、大体日本にありそうなものは大体まあ揃ってるんですよ。
はい。
で、あと意外に日本のものがそのまま入ったりしてるんですね。
日本のものが。はあ。
だからガリガリ君なんかもちゃんと普通に売ってますし、あともっとびっくりすると思うのは、モナカ普通に売ってますよね。
あ、モナカあるんですか。
モナカあるんですよ、普通に。で、そのモナカなんかも、例えば日本だとね、はい、ないわけじゃないらしいんですけど、かなり珍しいんじゃないかなと思うのは、例えば森永ミルクキャラメル味とかね。森永ミルクキャラメルの味がするモナカ。
モナカ。
こういうの普通に売ってますよね。
へー。
だからまあ日本のものはある程度普通にこう探せるんですよ。
はい。
で、あと逆にこれは日本にないのかなって私思うのは、韓国のアイスが結構入ってるんですよね。
あ、そうなんですか。へ
え。で、韓国のそれこそハングルがそのまま書いてあるような韓国直輸入物のアイスも普通に売ってるんですよ。
はい。
で、これにプラスしてアメリカ系があるんですよね。
アメリカ系。
まあ、アメリカから入った直輸入系のアイスクリームがある、はい。で、それと台湾オリジナルがあるんですよ。
結構豊富ですね。
もうこれだけで十分なんか資料豊富なら分かりますよね。
豊富ですね。
で、台湾のこの、じゃあアイスってどういうのがあるかっていうと、
はい、
結構これが面白いんですけど、台湾の人はやっぱりね、こう食感とかにこだわるんですよね。だから例えばこう、まあ、日本でも例えばこう、小豆がそのまま入ってるものとかありますよね、アイスキャンディーに。小豆味で、小豆がそのまま入ってる。
はい、
まあ、この感覚を発展させた形が多いんですけど、例えば、まあ、言うまでもなく、タピオカミルクティーのタピオカが入ってるのはありますよね。
タピオカ入りですか？すごい、
うん。それとか、そのタピオカなんかでも、こう、大きい粒のやつと小さい粒のやつがあったり。
あら。
あと、先週お話ししましたけど、タロイモとかで作ったお団子が入ってるとか。
へぇ、あ、食感ですね。
あとは、これ日本人はね、お馴染みなんだけど、日本にはあまりないのかなって感じるのは、こんにゃくですよね。
こんにゃく？
うん。こんにゃくをつぶつぶにしてあって入れてあるとか。
へ
うん、まあ、日本にもね、普通にこんにゃくってあるけど、はい、逆にアイスクリームに入れないですよね。
いや、デザートはね、そうですよね。
あとはヤシの実、ヤシの実ありますよね、ヤシのジュースがありますね、はい、あれの内側の果肉を使ったものとか、こういったものがそのアイスキャンディーにこう入ってるんですよ。だからこう、食べてるとこう、粒々がいっぱい入ってるんですよね。
そうです、面白いですね、感覚的には、
うん。で、こういうのが結構ね、台湾の人好きなんですよね。うん、で、あともう一つこれね、日本にはないかなと思うのは、まあ、これもタロイモなんですけど、タロイモで粘り気を出して作るアイスがあるんですよ。里芋とかタロイモとか粘り気ありますよね。
はい。
うん。あれを生かした状態で、アイスクリームを作って、だからこう、アイスクリーム固まってるんだけど、こう、ちょっと粘り気があるんですよね。
ねっとりした感じ。
はい。そういうのが、あったりするんですよ、
はい。
で、極めつけがですね、これが一番逆に面白いのかもしれないんですけど、
はい、
味とか種類も豊富なんですが、一番実は面白いんじゃないかなと思うのは、アイスクリームの棒がありますよね。
棒ありますね。
あの棒が斜めに入ってるんですよ。
斜めに？
で、これはね、日本風、日本のものとかね、韓国のものってのはまっすぐ入ってますよね。
まっすぐですね。
うん、で、アメリカとか香港から入ってくるのもまっすぐ入ってるんですよ、
はい。
ところが台湾のアイスクリームは、だいたい確率にして半分ぐらい斜めなんですよ。
斜め？
で、なんでだろうと思いますよね。
はい。
うん。で、聞いてみると、これの方が食べやすいでしょっていう。
へ
ぇ、まあ、確かにね、考えるんですよ。こう斜めに入ってると、
はい、
最初は棒のないところから食べ始めて、だんだん棒の周りが残ってそこを食べていくっていうやり方なんで、
はい、
実は別に何の不便もないんですよ。
不便
もない。むしろなんか、一口でたくさん食べられるっていう、初めの方でね。 だからこう、わざとこう横に斜め、斜めとかこう、斜めですね。こう横じゃなくて、斜めにこう入ってるっていう、この棒が、ちょっと面白いんですよね。
ないですね。なかなか見ないですね。
うん。で、これは逆に言うと台湾伝統のものなんですけどね。伝統にこだわった方はこれが多いんですよね。
食べやすさという点でってことですよね。
そうですね。だから最近はどちらかというとまっすぐが増えてるんですけどね。
はい。
でもこういうのがね、あったりして、なかなか面白いんですよ。で、あと、もう一つね、フルーツがやっぱ豊富なんで、味そのものはいろんな種類ありますよね。はい、うん。で、あと、このアイスキャンディーなんかでも、やっぱり面白いなと思うのは、塩味のアイスとか、ちょっと日本ないですよね、きっと。
そうですね、あんまりね、聞かないですね。うん、
塩味とか、で、塩味ね、意外に美味しいんですよ。特にこうね、修学旅行とかでやってくる高校生とかね、こう中学生とかに話すと、みんな、とか言うんだけど、食べてみたら結構美味しいってみんな言いますよね。
さっぱりしてるのかね、知らないですよね。
うん。かえってね、甘ったるさがないので、結構美味しかったりしますよね。
はい。
で、あともう一つ挙げるとしたら、台湾で非常に人気があるのは、ピーナッツ味のアイスですね。
はい。
うん、これはね、アイス、カップアイスもそうですし、アイスキャンディーもあるんですけど、濃厚な、このピーナッツの味がする、アイスキャンディーがあるんですよ。
はい。
で、これはもう結構台湾の人にはかなり人気のあるもので、まあ、大体どこでもこう、アイスクリーム屋さんって言ったら、このピーナッツ味ってのあるんですよ。
あるんですか。
うん。ちょっとね、こういったところも面白いですよね。
はい。
うん、やっぱりこう種類豊富だし、まあ、もちろん値段も安いですし、うん、まあ、さっきのようにね、棒が斜めに入っててびっくりしたりすることもありますし、まあ結構台湾でね、その何もこうかき氷ばっかりね、かき氷そもそも何回も食べないですからね、
はい、
うん、1日3回も4回も食べないですよね。だから、まあ、このアイスキャンディー、コンビニで買えますから、アイスキャンディーと組み合わせて食べるっていうのも面白いのかもしれませんね。
手軽ですからね、またいいですよね。
そうですね。やっぱりね、この辺はやっぱあとどんどん進化してくるので、まあ、新しい新商品がどんどん出てくるので、
はい、
うん、最近私がね、個人的にハマってるのは紅茶味。紅茶を濃くちょっと多分煮出してるんですよね。それでアイスを作るっていうのがね、結構美味しいんですよね。
香りも、
ね、でこれもいいですね。うん、やはり香りがあるし、なんか甘ったるい感じがしないんですよ。
はい。
うん、だから、そういうのはね、ちょっと面白いのかなって感じたりしますよね。
小山さん、台湾の方って基本甘いのはどのぐらい、こう甘さ的に、
はい、
濃い甘さが好きとか、
これはね、また、ちょっと一回これはね、また別に回を改めてもらってますけどね。
はい。
ね、台湾って確かにね、甘いものいっぱいあるんですけど、台湾人の味覚っていうのは実は甘いものダメだって人結構多いんですよ。
あ、そうなんですか。
でこれはもうね、我々日本人と永遠にこう相容れない、ね、考え方の違いだと思うんですけどね、
はい、
台湾の人々は日本のお菓子を甘くて食べられないって言うんですよ。
あ、そうなんですか。
はあ、ね、ところが我々に言わせるとね、こんな甘いものいっぱいあるじゃないかってこう思うわけですよ、台湾に対して。だから甘いものの感覚が違うんですよね。だから今ちょうどこうケーキなんか食べてても、
はい、
日本のケーキ美味しいんだけど甘すぎてちょっといくつも食べれないよねっていう人結構いるんですよ。で確かにね、慣れてくると私もその言ったような人が言ってる意味わかるんですよね。
はい、
台湾の甘いものっていうのは、まあ、確かに甘いものそのものは多いんですけどね、
はい、
どちらかというとこう甘さが控えめなものが多いような気がしますね。うん、そういうふうに長くいると思ってきます。だけど多くの人たちは、台湾ってこんな甘いものたくさんあるじゃないですかってみんな言うんですよね。
はい。
で、私もそう思ってたんですけど、確かに、あと台湾の人は基本的におはぎとか食べれないですからね。
おはぎ？ダメな。
日本のおはぎとか、日本のあんこっていうのは、かなり苦手な人が多いと思いますよ。
あ、そうなんですか。
うん、これはまあもちろん人によりますけど、ね、はい、基本的にはあれは甘すぎる範疇に入るみたいです。
なんかね、先ほどタロイモの話を聞いてるとね、なんか雰囲気的には合うのかなとかちょっとね思ったりもします。
そうなんですよ ね。だから私よく冗談で言うんですけどね、よく日本から来るねお客様が私にお土産でトラヤの羊羹とかくれるんですよ。
はい。
で、まあ、もちろん美味しくいただくんですけど、あれを台湾の人にあげるとどういう反応なのかなっていうのはちょっと不安ですね、私もね。
あ、そうなんです。
うん、みんな台湾の人もね、トライアの羊羹が高級品で、まあ、値段も結構するってことを知ってますから、当然喜ぶはずなんですよ。ありがとうございますってこう、はい、ちゃんとお礼を言うと思うんですけど、多分食べてみたらかなり甘いっていう印象なんじゃないかなって気がしますね。
あ、これはちょっとまた改めて、そしたら片倉さんにね、この辺の研究のお話は、
そうですね、
ね、お聞きしたいと思いますけれども
、そうですね、はい、改めてまたお話しましょう。
はい、ありがとうございます。この時間は、はい、台湾エクスプレスをお送りしました。台湾在住の片倉よしみさんとつないで、お届けしてきました。片倉よしみさんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。